建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの今回はですね、2011年の7月号の住宅特集から作品を取り上げてレビューしていきたいと思いますね。じゃあ今日ですね、出演してもらうのは研究室の鈴木くんと、初登場の市橋くんということで、じゃあまず2人の方から、自己紹介をしてください。じゃあ鈴木くんからどうぞ。
はい、南研究室出資1年の鈴木です。お願いします。
はい、じゃあ市橋くんもどうぞ。
はい、南研究室4年の市橋です。
はい、
よろしくお願いします。
市橋くんは初登場ということになりますが、はい、実は結構ついさっき研究室会議を終えたばっかりで、卒論の人たちも一緒に話をしてたんですけども、僕ら研究室もですね、今ちょうど今日は7月21日なんですけども、夏休みが迫っていて、で、いろいろとプロジェクトが同時進行していてですね、一つはですね、UIA の展覧会企画っていうのを僕の方で任されているので、研究室の人たちとそれから外部の人たちに声をかけてね、やってて、UIA の その建築ガールズ展っていうのをやるんですよ。それは墨田区のするところっていうところでギャラリーでやることになっていて、ガールズミートアーキテクチャ東京建築ガールズコレクションっていうのタイトルがついてるんですけども、これを9月22日から10月1日まで、やってですね、それから10月4日に関連シンポジウムを瀬島和代さんが設計したシバルハウスっていうところで、やる予定になってますね。これはいずれも誰でも参加できるっていうか見に来れるような会なので、関心のある人はぜひ来てもらえばいいかなって思いますよね。それから、これにもちょっと関連するんですけども、横浜トリエンナーレがですね、この夏の8月6日から11月6日までやるんですが、まさにこれ建築ラジオで出展することになっていて、南研究室の方でもの中で一定の期間、展示会をやるっていうような形になっています、ね。で、鈴木君と市橋君も、それぞれのプロジェクトにも参加しているし、僕らはいろいろ研究室でやるものにプロジェクトに関してみんな大なり小なり参加したりしてるんですけども、じゃあまずその作品をレビューしていく前にですね、その辺の皆さん その近況報告とか何か言いたいことがあったりとかね、あるいはその研究進めてるとか何かあればね、言ってもらえばいいと思います。鈴木君どう？
言いたいことですか？
鈴木君も東京に来て慣れたかな？
そうですね、まだちょっと慣れていない部分はあるんですけど、はい、僕担当としては横浜トリエンナーレの担当になっているので、南研究室 そのブース、建築ラジオのブースで作るのですけど、ブースとしては9月
12ぐらいからね、
12から18日くらいまでやる人のことなので、興味があったら来てください、
そうだね、
はい。
あとはね、鈴木君はタイのワークショップの、まとめ役になっていて、これは杉山女学園大学とかいろんな人たちが先生とか、学生も含めて参加するっていうね、今それを進めてるっていうような状況ですよね。
はい、
じゃあ市橋君はどうですか？市橋君はこの間ね、一緒にいろいろ回ったんだけど、
はい、そうですね、自分は今その UIA 関連のイベントの東京建築ガールズコレクションの建築女子学生の展覧会に今携わっているんですけど、そうですね、この前先生と一緒にその会場に足を運んでみまして、そうですね、会場構成のちょっと担当になったので、最近ちょっと模型とかを作っていて、そうですね、やっぱり女性の方たちの展覧会なので、なんかちょっと特殊なものにしたいなっていうのはあります、はい。
今回ね、この UIA の その展覧会っていうのは研究室だけじゃなくて、いろいろと関心を持ってくれた学生とか外部の人たちが一緒にそのスタッフに参加してやってるので、僕らもそのこれは初めての試みだしね、正直言うとその僕がこれをやりたいって言ってたわけじゃないんですよ。たまたまやってくださいって言われて、いろんな経緯でこうやることになったんですけども、ただ初めての試みだし、実際には、南洋堂書店で去年その前身のある展覧会が行われたんですけども、試行錯誤しながら新しいことを、なんかやっていくっていう意味では、いろいろ あのアイデアを積み重ねていけばいいかなというふうに思いますよね。そしたらね、今日はねこの術学特集の中から、まあ、一つ作品を取り上げてレビューしていきたいと思うんですが、今日取り上げる作品はですね、この吉祥寺の、南町の家っていうタイトルかな、庄司宏さんっていうあの、まあ、建築家が設計された、住宅を、まあ、レビューしていきたいなと思いますね。でまず最初に僕の方で概要を簡単に説明して2人に話を振ろうと思うんですけども、まあ、これはですね、まず家族構成として非常にこう住んでる人たちが多いんですよね。夫婦と親族2人と子供っていうのに書いてあるから、まあ、9人家族の人たちが、お住まいになる住宅っていうふうなことで、鉄筋コンクリート構造です、まあ、ガーンとコンクリートでしっかり作っていて、地下1階地上2階で、まあ、あの大きく作ってる割には高さは結構抑えられていて、最高高さがこれ 5.8 メートルぐらいなので、まあ、実は高さとしてはそんな高くないんですよね。で延べ床面積が、163平米となってますね。まあ、だからそんなに極端に大きくなる、まあ、普通の住宅ではちょっと大きいですが、で、まあ、大市住、低層住居専用地域ということなのであまり高いものを作れないということで、まあ、敷地としてはですね結構細長いんですよね。細長い敷地に建物がこう挿入されて貫入されていて、で、東側の一面道路、東側の一面道路に対して北と南と西はこう壁で囲ってあるんですよね。で、建物が細長く入っていて、まあ、細長い敷地自体をあえて2つに大きく細長く分割して、片方に庭、それから北側の方に建物を寄せて、まあ、そこにその空間を積層させるっていう風な構成になっています。で結構あのキャンチレバーでドーンと塊がキューブ状のボックスが前に飛び出していて、あのそのキューブとガラスの対比が非常にこう分かりやすく明快なんですけども、玄関がですね非常にこうガラスのボックスがあのはめ込まれているような形になって非常に開放的になっていて、でその奥に1階分のリビングダイニングの空間があり、あるいはユーティリティがあるんですけども、から地下はですねサンクンガーデンの中庭を介して、寝室が並んでます。したがってその中庭の庭部分っていうのは地下1階のレベルなんですけども、まあ、部分的に一部デッキがあのリビングダイニングで付けられているんですが、それから直階段鉄砲階段を介して、2階に上がると、オープンな、子供スペースや収納スペースやプレイルームがあるっていうふうな、まあ、そういった構成になってるんですね。でこれあの結構写真見てもすごく気持ちいい感じで、開放的であると同時にあの、まあ、きちんと閉鎖的なところは閉鎖的に作っていて、その、開放と閉鎖のメリハリが、まあ、しっかりできてるなっていうのと、まああのいろいろこう作品を拝見してね、住宅作品を拝見して、まあこれがちょっと僕心惹かれたので、まあ、今回取り上げさせていただくんですけども、あのプランニングとしてはすごく明快なんですけど、あのよくよく見てみると本当にすごくきちんとこう作られていて、例えばその裏動線であるとか1階と2階とのそのつながりであるとか、あるいは視線のコントロールとか、そのプライベートな空間の確保っていうようなことも含めて、まあ、よくできてるなっていうふうにこう思ったんですよね。であのこれ基本的にはその直行座標に載っているそのグリッドプランがベースになってるから、そんな極端に複雑なことはまあしてないように見えるんですけど、意外とねこういうふうな形にまとめると結構難しいんですよね、設計って、うん、どうしてもぐちゃぐちゃと細かいことがいろいろ出てくるので、すっきりこうまとめた上であの機能的な要求をきちんとコントロールしてその満たすっていうのは意外と難しいんですよ、うん、と同時にこれあの建物の上部にはほぼ全面に近い形で、太陽光パネルが設置されていて、まあ、あのゼロエミッションとか、環境への配慮っていうようなことも、まあ、考慮された、まあ、設計になっていますね。まあ、そういうふうなところになるわけなんですが、じゃあこの本をねちょっとそのつゆくんとそれからあの三橋くんの方たちにね預けますけども、じゃあまずつゆくんの方からね、
はい、
この作品の、まあ、感想やコメントっていうものを、
はい、
ちょっと簡単に言ってみてもらえますか。
はい、そうですね、まあ、この住宅を、まあ、実際今日見たっていうのもあるんですけど、はい、ただその、まあ、本当にそのさっき先ほど先生がおっしゃった通り、その、うん、本当にグリッドに組まれてすごい綺麗な形に収めてあるなっていう印象は強く受けますね、
うんうん、
でまたその 2階3階がその主にその居住スペースの空間になるとは思うんですけど、これをなんか平面を見るとそのまあ大家族っていうのも若干兼ねているのかなとも思うんですけど、その小学校のハムニカ型みたいな形にその部屋が配置してあって、まあそことの関連がなんかあるのかなっていうふうにはその印象第一印象で平面を見た時にありました。はい、
なるほど、
はい、
そうだね。そのハーモニカ型っていうか割とさ細長い長方形をある意味その縦横で単純に分割してるっていう感じは確かにあるんですよね。はい、そんなところですか、とりあえず。
はい、そうです。
じゃあ市橋君どうでしょうか。
そうですね、自分も今日これを拝見したんですけど、その第一印象としてはやっぱりこのキャンティレバーで突き出されたこの部分っていうのがすごい印象的で、なんかその沖美術館とかあとは東工大の図書館とかそういう施設でこのようななんかキャンティレバーで出されたっていうのはあるんですけど、なんか住宅でこんなのしていいんだって思って初めて見たんですごい特殊だなと思って、このバッファーゾーンっていうんですか、この空間を見た時にすごいなんか贅沢だなと思ったんですけど、やっぱり9人家族っていうことでもあるんで、やっぱりこのぐらいのなんかことはしていいのかなっていうふうに思いました。はい、
なるほど、はい、いや僕さ先輩の建築家でさ米田明さんっていうね、明さんっていうね建築家いてね、今京都工芸専大学の先生になってますけども、米田さんはさものすごいキャンチレバーの建築作るんですよね。本当に塊がさもう10メートル近くこう張り出してるとかね、エルリシツキーのクボナアブミっていうそのアンビルドの建築があって、まあ、それはまさにさものすごい塊がキャンチレバーでドーンと出てて、それがすごく迫力があってね、まあ、その作品へのオマージュじゃないんだけども、米田さんも徹底して一時期そのキャンチレバーの作品作ってて、僕は本当すごいなと思ったんですけども、まあ、これもそういう意味ではさ住宅作品としてはさすごいなんかこう塊が前面に出ていて非常にこう印象的な、ね、デザインになってるなって思いますよね、というふうな気がしますが、鈴木君はどうでしょうか。
はい、でちょっと僕結構気になるところがで、その佐藤先生がおっしゃったそのゼロエミッションについてちょっと、まあ興味深いっていうか、なんか言ってしまうと疑問をちょっと感じるっていうのが、ありまして、今回そのこの住宅ではその太陽光でその、まあ、この住宅自体がオール電化でその賄っているんですけど、その太陽光の発電でその自分の家 の, その電力を賄おうっていう、まあ、計画なんですね。でまあそのっていうことなんですけど、そのゼロエミッションっていうこと自体がその要は環境負荷を減らすっていうことで、まあ、要はその 3R とかそっちの方につながってくるんですけど、その産廃を出す出さないとかそういう問題にも結局行くのですね、そのゼロエミッションって話が。そうするとやっぱそのそれでそのそういう産廃をなくすっていう観念ところからそのゼロエミッションを語るっていうふうに考えると、そのやっぱ住宅を作る行為自体がその間違ってるんじゃないかって僕の中でちょっと疑問を感じるっていう部分がありまして、かつこの住宅を見るとその RC 像で作られていて、まあ、RC ってまあ土に帰らないので、まあ、そこはそのどうなのかなっていうのがちょっとそのゼロエミッションを語る部分ではちょっと弱いのかなっていうふうには感じるのですけど、
なるほど、
はい、
その辺はじゃあ石川氏君はどう思う。まあこれゼロエミッションって難しいテーマだと思うんだけど、要するに一言で言うとゴミを出さないとかね、その余計なものをまあ出してその環境をまあ汚染しないとか環境に配慮するっていう意味でね、例えば持続可能性みたいなことっていうのは昔から結構言われるわけですよ、サステナビリティとかね。その辺はどうですか。スタジオとか製図室をいつもさ綺麗に使うように心がけましょうっていうふうによく言われるけどさ、
はい、
どう。
そうです、環境です
難しいかな。
そうですね、でもやっぱりその、まあ、前からやっぱり環境とかそのなんていうんですかはやっぱ住宅で大事だっていうことはあったんですけど、最近やっぱりその震災とかもあった影響でやっぱり今後やっぱりますますその環境に配慮しないといけないのかなっていうのはすごい思います。
それあるよね、
はい、
やっぱりな、あれ震災は本当瓦礫とか大変だよね、あれね。 あれの処理とか本当すごいのは大変だなと思うよね。でさ、今その鈴木くんが言ったことっていうのはね、確かに大きなテーマですよ。昔からよくある、はい、うん、でそのそれは翻っていうと、建築の寿命って一体何年なんだっていうかね、どのぐらいその建築がその朽ちて、あるいはその建て替えられるのかっていう話にもこうなってくるっていうかさ、それはあるじゃないですか、はい、で例えばさ、そのローマのパンテオンっていうのはさ、まあ、2000年前の姿でほとんど今と同じように残ってるわけですよね、うん、ところが日本のその建築家よく言われるのはスクラップ&ビルドで、木造住宅みたいなものがね、たかだかその20年ぐらいで建て替えられたりとか、まあ、場合によってはもうもっと極端にその数年で建て替えられることだってあると。そうするとその環境負荷ということを考えた場合には本当にこんなのでいいのかっていう議論はこう必ずあるんですよね。でも産業振興とかその経済的な発展っていうふうなことを考えた場合、つまりエコノミカルディベロップメントっていうことを考えた場合には、やっぱり人間っていうのはさ、社会として何かをこう作らないといけないし、何もない状態でこうもういいですっていうようなことになっちゃうとさ、なんか建築ってじゃあなんか建築に従事する人たちはなんか仕事がなくなるとかさ、まあ、実際そういう側面ってこうありますよね。
まあ、そうです。そこはちょっともどかしいところなんですけどね。難しいよね、はい、僕だとしては。
だからさ、例えば目に見えない情報っていうのはね、目に見えない情報っていうのはデータとして残るにしたってさ、これはいくら生産したってさ、それが積み重なるってことはあんまりないじゃん、うん、だから僕らもこうやってラジオを作っていけるっていうかさ、番組をさ、だけど物として残るものはやっぱりこう作れば作るほど残ってしまうし、だからこそなんかこう中途半端に作っちゃいけないっていう側面もあるしさ、うん、だから本当さ、僕はね、あの京都に住んでる時はね、一人暮らしでもね、新聞撮ってたよ、ずっと朝日新聞撮ってた。だから今から考えたらよくね、新聞なんか撮ってたなと思うわ、正直。だってあれ毎日たまるんだもんね。今なんかさ、君ら新聞なんか読まないだろ。
どう？そうですね、
読む。実家だってやっぱ撮ってるんで。
ああ、はい、そうか、
ちょっと見ます、
うん、はい。いや、あとその話で例えばね、雑誌だってさ、今僕らはまさにこう雑誌をレビューしてるけど、昔は結構みんな買ってたけど、もうねあんまり買わないと思うんだよね。僕らでも買わなくなってる、うん、雑誌がたまるっていうことに対してなんとなくこう重たくなっちゃうっていうかね、うん、まあ、研究室ではさ、あのもちろん雑誌は撮ってますけど、まあ、そういうふうなそのゼロエミッションっていうと確かにね、考えるべき余地っていうのはあの今あるなっていうふうにはこう思いますよ、うん、まあ、そんな気がしますけどね。だから住宅を作るっていう行為は、まあ、これなかなかそれ言い出すと本当に哲学的な問題にもなるし難しいよね、
はい、
うん、でもさ、なんかあのやっぱりね、ものづくりっていうのはさ、これは本当にこう面白いなと思うんだよね。だからこう住宅を作るっていうのはものづくりっていう側面もあるし、まあ、もちろん一方で人が住むからね、機能的な要求っていうのはこう出てくるわけなんですけども、だけどもこう人間がものを作るその喜びの次元っていうものを完全にその押し殺してまで、それをこう抑圧してまでサステナビリティとかゼロエミッションとかそういったことを言うっていうのはなかなか難しいなと思うよ、うん、でさ、なんか例えばね、世代間正義とかね、今やったことが将来どういう影響を与えるかっていうのは、これ自体がすごく社会学的な哲学的な問題で難しくてさ、例えばその環境を守るとかさね、そのサステナビリティって言ってね、何のために守ってるのかって意外と難しいんですよね。環境に優しいとかって言ったってさ、である部分で局所的に環境に優しかったとしても、別の場所に行ったらそれがさ、逆にそのマイナスになることだって十分あり得るしね。フロンガスってもともとそうだったんですよ。フロンガスって本当に夢の素材って言われてて、無色無臭でさ、光害出さないとかね。ところがそれがオゾン層を破壊するとなった瞬間に、フロンガスは非常にこう、まあ良くないものだっていうふうな形で、こう価値の転換が行われたわけですよね。だから何が良くて何が悪いのかっていうのは、まあ、これはね本当にカオス理論じゃないけど、全てを予測するっていうことはね難しいですよ、うん、だやっぱりそうするとね、僕は何が重要かっていうふうにことを考えた場合には、自分がいかなる価値に立脚して物をやるかっていうことだと思いますよ。いかなる価値に立脚して何かをやったりね、まあ、建築を作ったり物を作ったり行動したりっていうようなことだと思うよ。それはだからある行為を選択するっていうことは必ず様々な側面において両面あるっていうかね、まあ簡単に言っちゃうと、いい側面もあれば悪い側面もあるとするならば、まあ、それを引き受けた上で、あの建築を作ったり、あのものを考えたりね、 行動したりするっていうようなことだなと思うよ。一つの行動とか行為とか思考っていうものが 100% 全て正しくて全てこう役に立つってね、社会に優しくってっていうようなことは別にないからね、うん、というふうな気がしますけどね。まあ、僕はだから毎回この建築デザインレビューは僕は作品選んでますけど、今回こうやってね拝見させていただいた作品に関してはやっぱり何かしら の価値を感じたっていうふうなことだなと思いますよ、うん。まあそう言いながら僕はなんとなくこうやってスケッチを書いてるんだけどさいやなんか本当さ、これ建築を作るっていうのは本当面白い行為だからさ、大変だけどね、大変だけどさ、やっぱりこれ建築作りたいなと僕思うけどね、だからなんか、まあ、君らもさ、まあ、社会的に見ていくとね、そのいろんなそういうテーマとかさ、難しいことっていろいろあると思うけどね、だけどもなおかつその人間が何かしらそのチャレンジングなことをするっていう行為はやっぱり意味あるんですよ、うん、実際それが失敗することだってあるし、例えばその地球に優しいね、環境に優しい素材とか設計方法論みたいなものを開発したとしても、それがうまくいかないことだってばあるかもしれない。だけどもまあなんかその積み重ねだなっていうふうに思いますよ。うん。そんな気がしますけどね。どうですか、ズック。
まあそうです。まあ僕もそんなこと思いつつ、まあ常日頃設計やっているっていうのも正直あるので、まあそこのなんていうんですか、矛盾っていうかなんかその葛藤っていうのがやっぱすごい。今でもそのシェルターのコンペ25日必着熱で
やってるのね、
あるんですけど、まあそれがテーマが大自然の家っていうことで、まあ、まあ若干関連してくるのかなと思いつつ、まあっていう感じでちょっといろいろ考えますね。
なんかさ、物を作るっていう行為はさ、例えばポトラッチっていう言い方をして、それは僕研究室の本ねで作った本の中でも書いたんですけど、物を作るっていう行為は部分的にはその当人だからね、当人というのはつまりもうちょっと言い換えると浪費ですよ。まあ明らかにそうじゃん。物を作るっていう行為はさ、あるいはもっと言うとデザインするっていう行為はその良くも悪くもね、何かしらどっかでやっぱり浪費してますよ。あるいは消費してるとか精進してるって言ってもいいんですけど、要するにデザインっていうのはさ、うがった言い方をするとさ、ある部分では無駄だからね、なくてもいいものであったりするわけだから、それを分かった上でやるわけだから、自分が例えば機能的な側面においては、機能的な次元においては無駄をやってるっていう自覚は必要だと思うんですよね、うん、なくったっていいもの、あるいは贅沢なものだけども、それは人間のその文化的な欲望とか文化的な気球っていう意味では、ある種その必然的なものでもあるんですよね。必然的にその要求される。だってさ、例えば装飾とかさ、お祭りとか祝祭とかさ、そのさまざまな工芸品みたいなものはさ、人間その人類そのね、人類史が始まって以来ずっとあるんだもん、うん、これは本当に考えておいていいべき問題っていうか、極めてそのプリミティブな時代から人間とかね、あるいはその生物にとって一見無駄だと思われるようなさまざまなものっていうのはその始まりからあるんですよね。だから無駄であるがゆえに、あるいは無駄であるにもかかわらず、人間がその生活を営んでいく上において極めて根源的なものなんですよね、うん、というふうな気がしますよね。
そうなんですよね、うん、
いや僕さ、本当さ、まあね、ささやかにこうね設計をやらせていただいてて、まあその学校でねみんなとこう付き合っててさ、でやっぱりね、自分の存在自体は本当無駄だと思うよ自分の存在だってさ僕の存在なんか本当ね無駄な存在かもしれないわ。これどう、この考えいや、極端な言い方だけど、つまりさ、なんていうのかな、例えばさ、その、まあ、農業をやってる人っていうのはすごくね、まあ、実質的な生産者だなと思いますよ。まあ、第一産業っていうかさ。で、やっぱりその人類っていうのは高度化すればするほど、巨業に近づいていくから、例えば文章を書いたり、その図面を書いたりね、まあ、あるいはそのレクチャーをしたりして、生活してる人っていうのは、まあ、それはもちろん文化としては非常に重要な行為だと僕は思いますけど、だけどもね、やっぱりこう物を作ってね、そのそういう人たちに対する敬意っていうかリスペクトっていうのは絶対持っとかないといけないなっていうふうには思いますよ。だって現場行ったらさ、職人さんが何かできたって僕ら何もできないもん。できないよ。 職人さんが木切ってさ、木刻んでね、そのなんかこうコンクリート打ってさ、設計者はね現場に行ったらもう無能だからね、何もできない、うん、だから本当に今回のさ東日本大震災だってさ、まあね君らはなんか瓦礫とか運べるかもしれない、まあ、僕だってちょっと運べると思うけど、僕運んだけどね、あの中越地震の時にさ瓦礫運んだけど、ボランティアで、そんななんか偉そうに言ってたってさ、瓦礫の一つも運べなかったらさ、なんか実際には役に立たないよ、うん、いやそれがねダメってわけじゃないんだけど、少なくともその自覚は持っておくべきだと僕は思うんだ、うん、だからその文化的な行為っていうものはある種非常にこう人類の文化においてね、その根源的な欲求であり気球であり、その当初から原初からあったものである一方で、まあ、それはね極めて贅沢で無駄な行為で、あの、まあ、それを支えるものがねたくさんあるんだっていうことは、まあ、知っといてもいいのかなっていう、本当になんかこう道徳のさ授業みたいになっちゃったんだけどいやこんな話をするつもりはなかったんだけど、なぜかこういう話をさ鈴木君のなんかいやいやそんなこと言いんだけどさ話をきっかけにこうなってきたわけなんですけども、
はい、
まあでも本当にそう思うんですよね。
そうです、うん、なんかその またそういうゼロミッションとそういう話になってしまうんですけど、
うん、
結局その目線的にはその人目線じゃなくて地球目線でその脳を見てると思うんですよね、うんうん、そうするとなんか極論になっちゃってしまうんですけど、うん、人間がいらないんじゃないかっていうふうに
まあそういう議論はあるよね、
思ってしまうんです
よ、うん、そういう議論もある確かに、うん、だけどもだからまあそれはちょっと極論っていうかね、
そうです、はい、あるので、
あのつまりだからこう自分がそんなさなんていうかこう正義とか倫理とかね、
はい、
まあポリティカルコレクトネス、コレクトネスみたいな言い方もしますけど、なんかそういう文脈で語るからそうなんかおかしくなるっていうかね、やっぱり純粋な純然たるものを作ったり自分たちが面白いことをやったりっていうふうなことがね別に正しいわけでもなくって、ただ単に自分たちがそういうふうにすることがねすごくこう人間の本源的な喜びの次元につながってるっていうかね、そういうのでいいと思うんだよね、うん、っていうふうに思うよ、うん、まあ、だからさ僕本当さこれなんかこうラジオの収録もさこれまあ君は時々やるけどさ、僕は毎回だからさ、結構これ大変なんだけど、だけどこれね、ラジオの収録が収録でね、結構確かに面白いわ。面白いと思う。うん、いや、僕も本当になんかこう、いろいろ忙しいからさ、こうでもしなかったらさ、市橋と話をする機会あまりないかもしれないな。まあ、この間市橋と一緒にさ、ミーティングでこう、ね、いろいろ回ったけどさ、そうかもしれないよ、本当ね、うん。この前はなんか市橋とかさ、はい、何人かさ、ミーティングで、UI の展覧会ミーティング行ってね、その後、南陽堂に、ね、展覧会っていうかね南陽堂にちょっとお邪魔したんですよ。それで南陽堂の屋上をね僕プロジェクターっていうグループで設計させていただいてるんでそれ見たりとか、あと南陽堂書店でねあの地形の展覧会やるっていうのでね、その模型をその新たに見せていただいて、まあ、非常にこう面白かったんですが、まあねだからこうちょっと話が、まあ、ちょっとこう拡散しちゃったんですけどね、やっぱり住宅を見るっていう行為っていうのはさ突き詰めていくとそういう根源的な問いがいろいろこうあるかなっていう気がねするよね。まああと個人的にはこれさ階段がすごく緩いっていうかさ、なんかあの踏み面が300でさ木上げがその181だから、まあその住宅の階段としては非常にこう贅沢な階段で、なんかそう気持ちいいなと思ったよね。まあこれ正直僕はあの存じ上げてないですけども、あの非常にこうね惹かれる作品だなっていう、まあそんなところかなと思いますが、最後に一言なんか言うと、
いやもう結構話しちゃったね。
じゃあしもいいですか。
いや大丈夫
そうです、まあ、僕も結構なんか僕がかなりまたいつものことすごく話をしてしまったんですが、でも今回はこれぐらいでね一旦終了したいと思います。ありがとうございました。